いラジオ四季のことの葉。この番組は奈良町にぎわいの家の制作でお届けします。皆さんこんにちは。第6回目の放送となります奈良町にぎわいラジオ四季のことの葉。毎月第3土曜日に放送して半年経ちました。同じように奈良町の中心に奈良町にぎわいの家がオープンして半年、100年の町家にこれまでたくさんの方がお越しくださいました。ありがとうございます。奈良町にぎわいの家は季節の暦の言葉二十四節気をテーマにシンボルマークを作り、身近なところから季節に親しんでいただきたいと節気スタンプもご用意して皆様のお越しをお待ちしています。さて今の季節は白露、白い梅雨と書きますね。朝もめっきり冷えてきました。秋の澄んだ空気、空の色も美しいですね。特に夜の空、月の美しさは際立ちますね。今月9月27日は中秋の名月。一年の中で一番美しい月が見られる時ですね。その名月の日、9月27日は皆さんご存知のうねめ祭りがあります。猿沢池に美しいうねめを乗せた船が浮かびますね。猿沢池すぐにあるうねめ神社。このうねめ神社は鳥居に対して本殿が背を向けているというとても珍しい神社です。なぜ背を向けているのか。それはうねめ神社のできた言われから知ることができます。帝に愛されたうねめがそのご寵愛がなくなってしまったのを嘆き、猿沢池の柳に衣をかけ池に身を投げてしまいました。そのうねめの霊を慰めるために社を建てましたが、うねめは我が身を投じた池を見るのはつらいと一夜のうちに社を後ろ向きにしたので、鳥居に向かって本殿は背を向けているという珍しい神社になったのだそうです。なんだか悲しくてロマンチックな話ですね。当日は屋台も出てとても賑やかになる猿沢池周辺、どうぞ晴れますように。そして奈良町にぎわいの家はその猿沢池から歩いて5分のところですので、場所を紹介しましょうね。近鉄奈良駅からは歩いて猿沢池を通り約10分くらいです。 JR 奈良駅からですと三条通りを東に歩いて徒歩約15分です。奈良町を散策するのに秋はぴったりの季節。のんびりと歩きながら、どうぞにぎわいの家の町屋空間をゆっくりと味わってくださいね。それでは本日のメニューをご紹介しましょう。まず奈良町にぎわいの家のテーマでもある二十四節気について、節気の言葉とにぎわいの家オリジナル短歌から季節の息吹を感じていただきます。そして9月上旬に行われた奈良町にぎわいラジオの公開収録での皆さんの声をお届けします。何より今月からの新企画をお楽しみください。この企画は奈良町に住む方たちからお話を伺うコーナーです。私たちが知らないかつての奈良町や今の様子をお聞きしながら奈良町の魅力を探るコーナーです。本日第1回目のゲストは奈良町にぎわいの家の館長、また奈良町落語館の館長でもある田中浩一さんです。どうぞお楽しみに。そして締めくくりはにぎわいの家のイベント案内です。お昼前のひとときをどうぞご一緒にお楽しみください。奈良町にぎわいラジオ四季のことの葉二十四節気。奈良町にぎわいの家では春、夏、秋、冬ごとに二十四節気講座も企画。節気の言葉を身近に感じていただきたいなと思っています。聞き慣れないなという方のために簡単に説明しましょう。二十四節気というのは昔の暦の言葉で、一年を二十四に分けて季節の区分を表しています。 私たちが今も耳にする二十四節気としては春分、秋分など、まもなくお彼岸、秋分ですね。今も暮らしの中で自然のリズムを感じさせてくれる二十四節気。それでは9月の節気を紹介しましょう。二十四節気白露。9月8日から9月22日。ただいまの節気は白露です。夜の冷え込みで生まれた白い露、葉っぱの上に乗った露はとても美しいですね。夜の気温もぐっと下がり、朝水滴がつくのを見れば秋の実感も深まります。これから赤や黄色の鮮やかな色に彩られる秋の始まりに、梅雨の白がやってくるのはすがすがしいですね。二十四節気秋分。9月23日から10月7日。節気と聞いてピンとこない方も、秋分の日は祝日ということもあってよく知っておられると思います。お彼岸のお墓参り、おはぎを作るなど、目に見える形で暮らしに残っている節気ですね。最近は敬老の日とも合わせシルバーウィークとして定着していますが、今年は19日の土曜日も合わせると5連休。皆さんぜひ奈良町にぎわいの家にお越しくださいね。戻りまして、秋分は昼と夜の長さが同じです。つまり秋分を過ぎれば日が短くなり、どんどん冬になっていきます。彼岸花の赤に真っ白な月、秋の本格的な始まりに美しい色が少しずつ際立つ季節ですね。奈良町にぎわいの家オリジナル二十四節気短歌。奈良在住で短歌結社山眉編集委員の北孝子先生に、節気ごとにオリジナル短歌を作っていただいています。白露の歌。白露の降りし大地を踏みながら、四根のナスを5、6個取りぬ。朝の冷えた空気、梅雨が降りた大地、潤いのある大地に紺色がかった紫のナスが実っている。初秋のナス、秋ナスは今が一番おいしい季節ですね。白露の白、大地の土の色、ナスの紫根、キリッとした白い空気の中にナスの色が鮮やかに立ちます。季節の旬の実りの感触と初秋の空気感に満ちた秋ナスの存在が豊かなお歌です。秋分の歌。雪し人と言葉交わしていく道の、あぜに一筋彼岸花もゆ。亡くなった人に語りかける、するとなんとなく言葉が聞こえてくるような、私が言葉を送ればいない人もまた答えてくれるよう、そんな気持ちで田んぼのあぜ道を歩いている。あぜには一筋の彼岸花、亡くなった人の命の形のように燃えている、そんな秋分の日。亡くなった人を思い出す彼岸、実際には答えてくれない声に語りかける時間の豊かさを感じるお歌です。奈良町にぎわいラジオ公開収録から、9月6日に奈良町にぎわいラジオのこれまでの内容をかいつまんで紹介し、皆さんの声をお聞きしました。まず、奈良町の色って何という問いにお答えいただきましたので、お聞きください。
仏教色、仏教色を拭い去ることはちょっとできないんじゃないかな。だから、まあ、どうしてもその初秋、今頃のですね、夕暮れの色をね、夕暮れの色が一番、連想されますね。
奈良町の色は夕暮れの色。 毎日日が昇り日が沈む、その暮らしの風景がきちんと街の空間にとどまり色づいているということでしょうか。若い方の奈良町色は黄色、茶色という声も。黄色は賑やかなイメージとのこと、茶色は町屋の色を感じるからとのことでした。さて、次にお聞きしたのは、食べ物で言うと奈良町って何という質問です。さあ、聞いてみましょうね。
白米のご飯でなしに、まあ七分漬けぐらいのね、ご飯で、そそとですね、お茶漬けにしてというのがいかがですか。
奈良町はやっぱり古代米とかなんかそういうのが、
近くの畑から取れた夏の真っ赤、真っ赤に、あんなんがこうちょっと冷やされてたり、冷やしても美味しいんですけど常温でも美味しいんですね。なんか切られてこう家でこう戸を開け放しながら食べてたんじゃないかなと。
なるほど、皆さんの声を聞きながら奈良町の食べ物と聞かれて、やはり季節や自然の匂いがするものが多いなと感じました。当日は雨でしたが、ご参加いただいた皆さん、ありがとうございました。奈良町人ボイス。今月からの新企画、奈良町人ボイス第1回は、奈良町にぎわいの家の館長であり、また落語館の館長として長年奈良町のにぎわいに関わってこられた田中浩一さんです。今回田中さんには子供の頃50年以上前の奈良町の様子をお話しいただきました。
私の子供の頃、今から55年以上前ですね、その頃の奈良町のあの風景をね、ちょっと説明したいなと思います。まずですね、私は中野新屋、字で書くと中新屋町ですね、今呼ばれてる中野し、中新屋町、ここで生まれ育ちましてですね、もちろん町屋で、今の伝統的な町屋で生まれたわけです。で、町屋っていうのは隙間だらけなんですよね。通り庭があるんですけども、今もガラス戸で、ピシャッと閉まるようになってますが、私たち子供の頃っていうのは、板のドアでですね、隙間が空いてきまして、そこから風が入ってくると。で、まあ、もちろん通り庭いうのは土の通り庭で、コンクリートとか石とかそういうなんじゃなかったわけです。ということは、下が掘ればですね、猫も入ってくるわけですよ。だから、まあ猫が家の中に入ってきたり、また厨子と言われるね、無地窓のあるね、その厨子ですね、そこに猫が入ってきて、そこで子供を産むと。それを捕らえて、家猫にすると。いうような子供の頃はそういったね、動物との生活ですね。で、なんで猫が入ってくるかいうと、やっぱりこうネズミを鳥に入ってくるんですよ。で、ネズミは当たり前のように入れますんで、猫がいなければネズミが大量に増えるということで、まあ、自然の摂理のようなね、形で、それで、まあ、自然界が守られてたんかなと思います。
隙間だらけの町屋、確かに今は気密性の高い住宅で隙間なんてないですね。その隙間から猫が入り、家のネズミを取ってくれる、動物が行き来する空間だった町屋、なんだかほっとしますね。さて、次は町屋と水の流れのお話です。
水ですね、今はもう下水道がありね、雨水も道の下に入ってしまうということなんですが、子どもの頃はですね、奈良町の町屋というのは切り妻造りで、屋根の前の部分は 道路に面したところにみんな水が流れるんです。ということは道路に両側に溝が必ずあるということです。で裏側の庭の方に落ちる片方の屋根ですね、それは庭の方に落ちるわけです。ということは庭の方にずっと長く溝がついてるわけです。隣の家に行き、またその隣の家に行くいうことで、高いところから低いところに水は流れると、そこから川に流れ込むんですよ。だからまあ町内で言いますと、中野信也がこの筋は中野信也の私とこ、いわゆる落語館のあるとこがだいたい一番高いんです。うん、で私とこから南へ流れるんです。うん、で私とこの東、北の家から北側は伊佐川に流れていくわけです。うん、だから庄南とか、今帝というのは北に斜面がこうね下に落ちていくわけです。うん、そういうことで、溝というのはね、一つのその小さな溝ですけども、それも一つの遊び場なんですよね。いろんなね、コンクリートの打ちっぱなしとかそういうなんじゃなくて、石垣みたいなね、石を積んでの溝だったんですよ。ということは下も土ですんで、水がたくさん流れると石がいろいろ出てくるんですよ。もし綺麗な石がね見つかると、それで遊んだり、初夏あたりになるとね、みんな公園の方にね、サワガニ取りに行くんですよ。うん、でそれをちょっとした容器、壺なんかに買うでしょ。そこから逃げ出したカニがそこへ住み着くんですよ。また1年ぐらいはね生活するんですよね。なんで住み着けんのかいうと、餌があるんですよ。というのは下水道がないですから、生活排水、お米とかそういうのも溝に流れてくるわけです。それを食べて1年ぐらいは生きるんですよ。うん、でシダも生えてきますし、隠れ場所がこうできるわけです。だからそういう自然そのものの人の生活するとこにそういう生き物が入ってくる。
今のように下水がすべて道の下、地下に流れていかないで溝を通って川に流れていった。その溝そのものが遊び場で、サワガニなどが住み着いていたということ。水の循環一つとっても、町屋の前の溝が直接川の世界につながっていたんですね。
冬になりますとね、こたつですね、今の電気のこたついうのは我々の時代なかったんですよ。もう電気製品いうとね、ラジオだけです。テレビもなし、洗濯機もなし、冷蔵庫なし、うん、もうすべてないんですよ。掃除機もないんですよね。だからもう何で、掃除をするのかとか、どうして冷やすのかとか、夏はね、井戸というのを冷蔵庫代わりにするというね、その冷蔵庫一つ取ってみてもね、夏は必ずその何かを冷やさなければならないと。特にまあ子どもの時は記憶あるのはね、スイカとか真っ赤とかね、そういったものを冷やすのは井戸で冷やしてたんですよ。で私とこは結構深い井戸がありまして、7メーターか8メーターあったんですよ。でものすごく大きな井戸で、もう下の方に行くともう4畳半ぐらいのに広がってたんです。うん、そういう井戸に鶴瓶っていうかね、ロープで、アルマイトっていうんですかね、トタン の箱に入れて、で、全部その井戸に吊るしてつけるんですよ。
電気製品がない生活、冷蔵庫のない時代、井戸でスイカやマクワを冷やしたということ。田中さんのところの井戸は下が4畳半もあるんですね。奈良町は井戸の町ということを改めて思いました。
だからね、家の中でも割とこう時間がかかることがものすごく多いんですよね。うん、鶏を飼ってるとか、うん、それは何かというと、卵をこう産んだものをそれを食べるというね、 で、そのニワトリが、もうひねに来ますでしょ、もう卵産まないようになると。近くの、まあ、今やったら、どう言ったのかな、肉屋さんになりますけども、その当時は柏屋さんって呼んでたんですよ。あの店の前でみんな処分してるんですよ。それは僕らはよう見ませんので預けて、お皿に乗って来たんですよ。だもうみんな食べられませんわね、それ見ただけで。自分とこにね、さっきまで朝までいてた、あの鶏が、もう肉になって出てくるんで食べられないいうことで、もう近所に配ったと、うん、それは子供の頃そんなありますね。
家で飼っていた鶏を食べるということ、子供心にもそれはとても大変なことだということ。今は食べ物が皆きれいにパックされていますが、食べ物になる生き物が家にいた時代、自然の命をいただく実感が暮らしの中に普通にあった、それは今の暮らしにはない大切なところだとお話を聞いて思いました。
娯楽の方の話に入りますけども、娯楽はそのテレビ、まあ本当か言えば家にはラジオしかないんです。テレビはね、街頭テレビっていうのがあったんです。最初は52段の西側にあったんです。最初はね、
どういう形ですか。
いやもう鉄の塔みたいなのがあって、ほんで上の方2メーター、まあ子供の時やからものすごい高いところにあったイメージなんですけども、だいたいまあ2メーターぐらいのね、とこに、テレビが、もう小さいテレビですよ、今で言うたら15インチぐらいかね、もうほんまのそれぐらいやったと思いますわ。そのテレビがあって、みんなそこ見に行くわけですよ。パラパラと町内でもテレビを買われるところが出てくるんです。で家の中でこっそりと家族で見てはるところは分かりませんけども、遊びに行って、あテレビある言うたら、もうそこへみんな、もう次からもう子供がみんな集中するんです。その当時言うた子供で言うたら60人ぐらいはいてましたよね。だからもう60人ぐらいがわーっとそこへ行くわけですよ。でまあ外に見えるようにね、高いところにつけてくれはった商売屋さんの家があるんですよ。だから道路からそれを見るんですよ。今やったらそれは双眼鏡も手がなね見えないぐらいのとこですけども、まあ、子供の頃でしたから、まあ、目が良かったかどうか分かりませんけど、それでもまあなんか動いてんなっていうので楽しかったですね。
今は家に何台もテレビがある時代。田中さんの子供の頃の街頭テレビの話、面白かったですね。猿沢池のところにあって、おしくらまんじゅうのように押し合ってみた。なんだか時代の熱気を感じます。そんな子供たちの面白い遊びを次に紹介してくださいますよ。
ストーブはみんな あるとこは石炭ですから、コークスが出るわけですよ、石炭から。それを捨てやなあかんわけですよね、それを道路に捨てたりね、道路穴開きませんか、土の、道ですから、そこに捨てるんですよ。まあ、コークスはもうじゃりじゃらになりますんで、すぐにまた めくれちゃうんですよ。乾かないというよりも固まらないんですよ。軽石をちょっと重たくしたみたいな、それをね、特に、まあ、遊び場いうとね、奈良ホテルのね、裏のそういうコークスをね、捨てるとこがあるんです。それが山のようになってるんですよ。そこへね、木の板を持っていて滑るんですよ。
ボタ山みたい
な。だからもう僕らと同じ年代の人は大体そこで遊んだって、それ知らんかったな自分言うて、大人になってからね、同じとこで遊んでたっていうのは分かるんですよ。真っ黒、まあ、鼻の中なんかもうもうほんまに鼻かめば真っ黒で、ほんで結局 子供やからね、そんなんもう気にしてませんよね。目に入っても痛い言うて入ったらもう親がね、もう水道水で洗ってくれたりっていうのがもうしょっちゅうありましたね。
なんだかどれだけ真っ黒になって遊んだか目に見えるようですね。最後に田中さんに奈良町の色ってどんなかお尋ねしました。
そうですね、僕はねちょっとこう、夜というかね、深夜じゃなくて、みんな生活してる中での夜ね、やっぱりろうそくとかね、もう台風来たらもうみんなもう電気止まりますんで、みんなろうそくを用意してるんですよ。懐中電灯というよりももうろうそくですわ。そういったところからね、もう全体の色っていうのはやっぱりセピア色の、まあオレンジ色、セピア色、そういうのをもうやっぱり連想しますね。だからもうろうそく色の夜の明かり、揺らめく、そうやね。まあ影がふわっとこう揺らめく、そういう色っていうか風景っていうのがね、一番脳裏に焼き付いてますね。
皆さん、お話を聞いていかがでしたか。町屋そのものが自然の循環の一つの場であった、当時の様子から大切にしたいものが見えてくる気がしたお話でした。さて、来月はどんな奈良町人ボイスが聞けるでしょう。お楽しみに。奈良町にぎわいの家、イベント情報。それでは最後のコーナー、イベントや講座のご案内です。秋の行楽シーズンに向けて、ここにぎわいの家も講座やイベントを開催しますので、どうぞご参加くださいね。さて、にぎわいの家では秋のコンサート企画として町屋コンサートを2つ企画しています。その第1弾が町屋で聞く和の調べとして、奈良の地唄三弦の演奏家菊瀬浩一さんと尺八の奏者として世界的に活躍されている田辺翔山さんのジョイントライブです。こちらのコンサートは9月23日水曜日祝日午後2時開演です。チケットは2000円で奈良町にぎわいの家で発売中です。そして第2弾のコンサート企画は10月に日本を代表する馬頭琴の演奏家佐賀春彦さんをお迎えします。町屋の座敷という大変身近にアーティストを感じられる空間でのコンサート企画、本当にお近くで聞いていただけます。ご期待ください。また週1回開催しているかまど体験企画、恒例の町屋講座など、いずれの催しも申し込み問い合わせは奈良町にぎわいの家電話074220-1917、074220-1917までお願いします。ホームページ、Facebook からも最新情報をお届けしますので、どうぞお見逃しなく。また、館内各コーナーの設置に合わせた室内や二十四節気オリジナルスタンプも用意、皆様のお越しをお待ちしています。それではまた来月お会いしましょう。パーソナリティは羽原明子でお届けしました。奈良町から季節の言葉とにぎわいを、奈良町にぎわいの家でお待ちしています。